ということで、ここからですね、
はい、
まあ、ホラー映画の紹介、はい、ね、まあ、前回がね、フューリー。
ね、
はい、戦争映画だったんで、はい、まあ、今回はまたね、ホラー映画のね、ちゃんとしたものをお送りするんですが、はい、もうぶっちゃけですね、ちぱみさん、
はい、
私、もう疲れました。
お、うん、あら、
もうあの、さっきのディースタウファーの紹介で、
はい、
もう渾身尽きてるんで。
あ、確かに。もう検定タイムがずっと続いてますね。
そうですね。
はい。
あの、あれですね、休みの日にやることなくて2回抜いちゃう、まあ、思春期の男の子ぐらい。
ああ、何言ってですか。
ご飯よって言われても、うるせえつ
って。そういうこと
だったんです
か。あ、その受け答え、ね、
そうそう。
観光的な受け答え、そういうことだったんですか。
それぐらい
に。あの、ちょっともう目に元気がないですもんね。あの、
は
い。
そして今回紹介する、
はい、
ね、こちらですね。はい。
ダルソ
ウォームボディーズ、ウォームボディーズ、
ボディーズ。
このウォームボディーズはですね、私が推しているのではなく、なんとチュパミさん激推しのまた、
はい、
はい、はい、映画でして、まあ、これもカオリンさんもね、
はい、
まあ、私も、はい、私なんかもこれ4回見たかな、はい、うん、まあ、私が買ったね、このブルーレイなんで、
はい、
でもチュパミさんこれね、ね、ハマっちゃってね、
ねえ、その激甘キュンキュンゾンビ、
はい、
そうです、
ゾンビって言いましたゾンビだ、
このね、
ゾンビラブコメディ、
ウォームボディーズ、まあ、チュパミさんがハマるわけですよ、はい、こちらはですね、2013年のアメリカの恋愛ゾンビコメディ映画ですね。
はい、
恋愛ゾンビコメディですよ。
そうですよ、うん、かつて恋愛とゾンビがね、
うん、
一緒くたになったっていうゲーム、まあ、DVD、
うん、
あったでしょうか、
DVD ね、うん、はい、今ゲームって言っちゃいましたね
ディースターファイ独されてますよ今、あったね
私の正解
そうですね、
おうおう、まあ、そんな恋愛ね、
はい、
まあ、
はい、
まあ、そんな映画なんですけど、こちらですね、お二人知ってました？実は全米の公開された時のその初週、これ18億7200万円の大ヒットなんですよ。
おお、
興行収入が初登場で第1位。
お
お、そしてこちら
ゾンビが、
そう、世界、お、何を言ってるんですか。ゾンビはもう、このチュパミさんも素人じゃないんだから分かってるわけでしょゾンビ映画っていうのは日本でこそ今こそね、今時ね、そのまあバイオハザードぐらいしかいまいちねヒットしないっていうのもね、はい、あるんですけど、
うん、
まあ他のね、日本国外だと、もう普通の一つのジャンル。
へー、そうなんですね。
ホラーとはまた別のジャンルとして、ちゃんと、ゾンビジャンルとして確立
されてる。ゾンビジャンル
そうですよ。
なるほど。
そうです、そうです。もうゾンビ映画に有名人が登場するのは当然のことになってきた時代なんで、はい、まあ、そんな中にあって、実はこちらの映画、はい、世界で52カ国で上映されてるんですね。もう相当なヒット作ですよ。思ってなかったでしょ。
思ってなかったですね。
こんなマイナーな映画私好きなんだって紹介するつもりだったでしょ。
え、そんなことはないですけど。
なんでそんな上から目線なんですか。
実は
これ、まあ、もうちょっとマイナーと思ってましたね。
でしょ。
はい。
ところがですよ、もうこれ言ったらもうあれですよ。あの、もうあのアーノルド・シュワルツネッガーのコマンドを紹介するのと一緒ぐらいです。
そんなに、
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 そんなにってなる。それぐらい、
ね、
そうでしょ、
はい、
まあ、そういうレベルですよ。もうだから、まあ、これもまたリスナーの方もね、もうすでに見ていらっしゃる方も多いとは思うんですが、はい、紹介していきます。
はい、
ですね、ですね、主人公の R、
はい、
これ主人公が男の子でね、
はい、
R という名前の、これがゾンビなんですけど、はい、この R 役がですね、ニコラス・ホルト。ね、カオリンさん。
はい、はい、
うん。あの、X-Men、ね。
はい。
X-Men にも出演してて、
はい。
で、あれですよ。ジャックと天空の巨人。
はい。
これ私ね、劇場まで見に行きましたけど。
あ、そうだったんですか？
そうですよ。
はい。
あれではですね、主演やってましたから。
はい。
ね、全然別人に見えますよね。
あっちだとあれですよね。ちょっと少し、まあ、控えめな2枚目。
はい。あ、まあ、髪の毛ちょっと薄いって感
じ。そうそうそうそう。
あ、でも正直ですね、うんうん、あの、私、あの、うん、彼、ジャックと、
まあ、彼の、うん、彼って呼んでんの
彼を見たときは、
はい、
はい。
えって思った。イケメンじゃないって思ったんですよ。
ああ、そう、ジャックの方。
なんか、おでこが狭くて、
う
ん、あの、髪の毛がちょっと薄い。
やばいみたいな。
そんな、薄い。
おい
正直、本当に、イケメンに全然見えなくて、で、わ、なんか、新しい俳優さん出てきたけど、なんかなって思っていたんですよ。
はいはい、はい。だったのに、今回のこのウォームボディーズね、もうめちゃくちゃイケメンじゃないですかね、チョアミさん。
そうですね、前髪を下ろしたらこんだけかっこよくなった
あのマジックですよ。
まあ女って勝手
ねえ、いやもうこれはヘアメイクさんにね。
あ、でも確かにわかるわかる。
素晴らしい。
まあ男性の目線から言わせてもらったら、
はい、
あのメガネかけてすげえ地味な女の子が、
はい、
なんかあのちょっと夏場になったらすげえボディコンだった時、うん、おっぱいがでかかった時におよよって思うのと一緒ってことでしょ。
うん、
うん、
もうちゃうんかい。
まあでもそのギャップ私たちちょっとありますね。
そうでしょ。
正直私は本当にかっこいいって思ってなかったので。
だって前髪を下ろしただけでそんだけ印象変わるっていうんですからね。
そうですね。
うん、ところがこの映画こそニコラス・ホルトに惚れる映画ですから。
うん、ああ惚れますね、はい。惚れます。確かに男からしても、まあかっこいい
、
うん。はい。あ、でもね先に言っておきたいこの二人にね残念なお知らせですけど、
はい、
最新作のマッドマックス。
はい。はい、
マッドマックスね、まあ、はい、あのメル・ギブソンのデビュー作で有名なあのマッドマックスがリメイクされて、はい、まあこの今年ねあの放映されるんですけど、このマッドマックス怒りのデスロードにも登場するんですよ。
はい、
ねこのニコラスさん。
楽しみ。
ところが、
はい、
全身白塗りのスキンヘッドですから。
あ
しかも裸。
あ
でバイクブーン。まあ、北斗の拳 の、 あの元になった映画なんで、
はい、あそうなん
で、ね、世紀末でも全身白塗りでスキンヘッドですから。
でもあれですね、あのホルトさん、X メンでも、うん、あのビーストっていう役
な
んで、
はいはいはいはい、
特殊メイク好きですね。そなんか塗るの好きですね。
確かに。
なんか好きだなって今思って。
塗られてる役
多い。塗られてる役が
多い。デコレーション俳優。
デコレーション俳優。結局だってこのウォンボディーズもなんかこうなんか血管みたいなのすごいじゃないですか、ゾンビだから。
ね、
これも結局それですもんね。
そうもあるし。
なんでしょうね、もう結構かっこいいのにそういうことされちゃう俳優なんですかね。
一方ですね、はい、ヒロイン。こちらはね、ジュリー。ね、ヒロイン、ジュリー役は、ヘリーサ・パーマーという方なんですけど、
はい、
まあお二人はそこまでね、あの知らないかもしれないんですが、これね、知ってる人と知っている。実はこのテリーサ・パーマーですね、映画デビュー作品はなんと、あの、ウルフ・クリークなんですよ。
出ましたね。
はい。私たちの大好きな、ウルフ・クリーク。
大好きな。
はい。もうあの、イカれたおっさんが陽気に人の指を切ったりする。
はい。
あれ最高の映画。
オーストラリアの自然は素晴らしいっていう、
ね。そうですね。あの、カンガルーが大量に車に轢かれるシーンで有名な。
ああ、ありました
。あの、ウルフ・クリークの、まあね、ワンの方ですね。はい、の、プールパーティーに参加されている人です。
参加されてる人
だ、ただそれだけ。
遠いですね。
そう、冒頭で。
ここエキストラじゃないですか。
冒頭、そう、エキストラ。冒頭でちょっとね、おっぱい揺らしながら、
はい、
プールヒヒヒヒって言ってる女の一人が、はい、この、ウォームボディーズの、ね、
はい、
ヒロインの方ですね。
ああ、よくあの、ホラー映画である、おっぱいにぎやかし。
おっぱいにぎやかし。
おっぱいにぎやかし。
おっぱいのためにいる。
ああ
、ね。ほぼおっぱいみたいな。
ほぼおっぱい。ほぼおっぱい。
大出世ですね。
で、そら、まあ、デビューはそれなんですけど、
はい、
あの、ハリウッド版のジュオン。
おぉ。
ジュオンにも出てるんですよ。
あれ、出てましたか？
はい。友達役で。実はこれ出てるんですよ。もう一回見直してみてください。
いやー、そうですね。全然記憶がないですもん。
ホラーには実は慣れっこなんですね、この方。
なれっこ。
うん。いい役者。
いい役者。
うん、いい役者使いましたね、うん。そして脇には、もう名優、ね、
はい、
ジョン・マルコビッチ。
はい。
もうジョン・マルコビッチを据え置いてるわけですから、
はい、
この映画が本当、うん、もう中途半端なわけがない。
ね、
うん、もう大作集プリプリですよ、プリプリ。
プリプリプリ、
うん、プリプリですよ。まあ、これがね、ジュリーのお父さん役なんですけどね。
はい。
うん。で、まあ、あの、ストーリーを、まあ、ちょっと触れる前に、ね、
はい、
まあ、いろいろ言って申し訳ないですけど、私はちょっといろいろ調べてて、なんじゃこりゃって思ったのは、
はい、
ね、なぜかこの映画、ポムの木とコラボしてるんですよ。
ポムの木？
ポムの木。
あのオムライスの。
そうです。
はい。
はい、あの、各ね、
はいはい、
あの、県のイオンには必ず入ってると言ってもいい。
ね、あの、フードコートにはポムの木。
モールといえば、はい、ポムの木。
ポムの木ジュニアとかね。
あのポムの木となぜかコラボレーションしてて、その、なんかね、商品が当たるんですって、その、キャンペーン中にね。
はいはいはい。
で、まあ、なんですかね、チケットかなんかもらって、何枚か集めたら応募できるんでしょうけど、で、ホームページ見たら、その、なぜかね、その写真がね、A 賞、B 賞とか書いてあるんですけど、E 賞が、あの、写真は、その、ポムの木オリジナルドレッシングなのに、下のところに、日本語で、あの、ウォームボディーズオリジナル T シャツって書いてあるんですよ。
でも何そのシュールな。
わけは、ドレッシング、ドレッシングに私には見えてるけど、実は T シャツなのかなっていう。
ドレッシング型の T シャツなのかなみたいな。
斬新だなって。ちょっとこれね、まあ気になった方はぜひ確認していただきたいです。
なんでしょうね、すごいですね。
びっくり。
究極のシュールな世界が待ってますね。
で、T シャツの写真のとこにはちゃんとオリジナル T シャツ書いてるんで。ドレッシングとはどこにも書いてないです
よ
ね。
なぜポムの木とタッグしたんですかね。なんか、何につながりですかね。
しかもあれですよ、キャンペーン中にはちゃんとこのウォームボディーズオムライスがあって、その名前が、R も食べたいオリジナルカレーソースオムライスって全く関係ないやつ。
食べたい
食べたいんだ、食べれないのに。
きた、そんなの。
出てきた、
劇中そんなん出てきた。
そうですね。
ゾンビだから出てないよ。
アイディアはあれですよね。
そういったシーンも。
あ、そうですね。まあ、食べてた、うん。あ、ええー、
で、なことなのかなみたいな、もう謎のコラボが発生するぐらい、日本でもね、そこそこプッシュされてたんですけど。でね、まああれですね、まあそのさっき、ちぱみさんが言ったように、まあゾンビ恋愛コメディ。ね、はい、そんな。はい、まあ、そんなことあんのって思ってるかもしれないんですけど、まあ実は世界的に見るとゾンビ恋愛コメディってね、数あるんですよ。それなりに。
そうなんですね。
日本にはそんなね、うん、まあめったに入ってこないですけど、まあショーン・オブ・ザ・デッドとかああいうものもあるわけで、うん、ね。ただまあ恋愛をメインとしてる。って意味ではまあちょっと珍しいですけど、
うん、
で、ここまでそのちゃんと作ってある、ね、このゾンビ恋愛コメディっていうのはまあ珍しいですね。しっかりお金もかけてるし、
うん、
ね、そのさっき言ったようにその特殊メイクとか CG、うん、
はい、
ね、あと背景もね、もうエキストラも含めて全てもうがっつり、ね、
うん、
ちゃんと作ってますから、
うん、
ただね、お話がね、というわけで、お話がね、というわけで、まあ、ここで、はい、いつものカオリンさんのあらすじを、
はい、
ここからですか？
そうです。お願いします。
あ、でも、せっかくなんで、
うん、
実はですね、
はい、
まあ、ブルーレイですけど、後ろに、ざっと、あらすじが書いてあるので、
うん、
ちょっとそっちをちょっと今日は、
あ、なるほど、
読ませていただきます。
はい、はい、お願いします。
お願いします。
は
い、
ゾンビと人間が敵対する近未来。ゾンビ男子 R は
ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。なんか、いつもとちょっと違う、なんか陽気で、駆け足で弾むような、どうしたんですか、
いや、だって読んでくださいよ、これ。襲撃するはずの人間女子ジュリーに一目惚れし。
うわ、
人間女子っていう。
しかもハートマークがついてる。ゾンビ映画なのに。
これはもう全然違いますよ。
確かに、軽く。
パッケージに、パッケージにハートマークが。
パッケージにハートが。
デカデカと。
はい、語尾はもう音符マークとかですから。
うわじゃあ、失礼しました。じゃあ、続き。
ですよ。
はい、またもう一度お願いします。
ゾンビと人間が敵対する近未来、
うん、
ゾンビ男子 R はある日襲撃するはずの人間女子ジュリーに一目惚れし助けてしまう。最初は恐れをなし徹底的に拒絶していたジュリーも R の不器用全開な純粋な優しさに次第に心を開き始める。出会ってはいけなかったけれど、うっかり出会ってしまった二人の恋、それは最終型ゾンビの骸骨軍団、そして人間たちのリーダーでもあるジュリーの父親にとっても許されるものではなかった。彼らの恋はゾンビの死に絶えた冷たいハートを打ち鳴らすことができるのか、そして終わりかけている世界にもう一度温かな希望を蘇らせることができるのか。キュン
キュン
キュンキュンキュンキュン。
いやー、もうね、このあらすじからもわかるようにですね、
何の絵だと、
何だよこれ。これゾンビランド以上に
キュンってね、
キュンですよ。
もうだからね、メインがね違うんですよね。
もうこれは正直ゾンビ映画というよりも恋愛コーナーに並んでいい映画ですね。
完全に恋愛映画です、ね、完全に恋愛映画です。で、もうこの、ね、冒頭からちぱみさんもうこれもう爆笑でしたよね、
う
ん、
そうですね、
この爆笑でしたね。
いや、私このシーンがもうめっちゃ好きで、
お、
もう言っちゃっていいですか、出会いのシーンですね。
あ、出会いのシーン、
はい、
はい、
リスナーの方、ここからちょこっとちょっとね、冒頭に触れていきますよ。はい、どうぞ、
はい、
出会いのシーンですね。まず人間と、その敵対する人間とゾンビが、
はい、
まあ、ゾンビは人間を食べるために、人間はゾンビを駆逐するために、
うん、
まあ、もしくはその何ですかね、薬とかを取りに行くんですよね、
生活にね、うん、必要なものをね。
そうですよ、
うん、まあ、で人間たちはね、
はい、
そのまあ、あれはロサンゼルスかな、どこかな、
うん、
の、まあ、もう片隅でね、壁を作って生活してるんで、
はい、
物資が足りないと、
うん、
っていうのでね、わざわざね、扉を開けてゾンビが徘徊するところにね、物資を取りに行くんですよね。
はい、でそれで危険を冒して取りに行ったところにゾンビが現れたと、
うん、
でもうすっごい緊張感のあるシーンじゃないですか、
うん、もう、ね、危機的な状況ですよね、
でゾンビがもう襲いかかるんですよね、はい、人間たちに、
うん、
でそれで銃撃戦になって、
はい、
まあ、ゾンビはもう頭を撃たれたりとか、それでも向かっていったりとかもするんですけど、
うん、
そんな時、
うん、
そんな時
に何
かすっごいムーディーな音楽が流れて、
ね、急にね、
急にですよ、
しかもゾンビ目線でね、
はい、
うん、
ゾンビ目線でなんかこう、はい、普通で言ったらそのアメリカンラブコメディで、
うんうん、
その何文化祭とかでその好きな子を見たような、そんな瞬間スローモーションになるじゃないですか、う
ん、ときめいちゃったんですね。
それです、
それがもうあからさまに表現されてるんですよね。
ゾンビがまさかの人間の女の子にときめいちゃう、
はい、銃撃戦なのに、
そう戦闘中に、
片や食事のために襲ってるのに、
しかもスローでね、
はい、
うん、
スローモーションで
キラキラキラキラって、うん、
いや、もうそれがすっごいね、びっくりしました、
うん、
びっくりした、はい、あでも好きでもあるってことですよね、
はい、
というようにね、今チュパミさんが言ったようにそのゾンビの掟もぶち壊しているこの映画、うん、もう冒頭からですね、うん、もうあのゾンビ同士の会話、はい、これがもう、まあ、爆笑、
あ結構物語の中で一番好きな部分かもしれない
ですけどね、
あの親友と
そうです、 R 自体はその、はい、まあ、あの空港をメインにね徘徊するタイ、のタイプの、まあ、ゾンビモブで、
あそこ住処にしてるんですね、
そうそうそう、はい、でそこで、まあ、基本的には徘徊してるんですけど友達がいると、
親友がね、
親友がその、はい、しかももともと親友だったわけじゃなくて、
はいはい、
ゾンビになってから親友になったであろうをかけたおっさんと椅子に座ってで会話するんですよね、は
い、だいぶ年の差がありますもんね、
その時の会話はどうなんでした、
うん
これなんですよ
あしか言わない、
ええみたいな
でも なんか意思疎通できてるんですよね、
でこの映画の特徴としてそのナレーションが R の声でちゃんと入るんですけど、はいはいはい、うん、それがもうすっげえ丁寧に入るんですよ、
ね、すごい丁
寧、そうですね、
会話したいのに会話できない、はい、なぜだ、はい、みたいなのが、その喋ってる間もずっと出るんですよねこいつは俺の親友だっつって、
めちゃくちゃ考えてる、うん
そのナレーションがまた一つ一つ笑えて、はい、もうそのね冒頭からもあこの映画はもう普通のゾンビ映画じゃないな、そこわかる、
はい、
わかりますね、
で、ちぱみさんがまた言ったようにその音楽、はい、もうこれね、はい、私の中ではまあその海外版ゾンビモテキと思っているんですけど、はい、まあ、モテキもね、ね、青根監督のモテキもですね、はい、もういい音楽使ってるじゃないですか、
はい、
あー夏メロしかもセンスいいみたいな、
はい、
それと一緒で、まあ、この、まあ、映画の評価をたどるとやはり音楽にも注目されてるね、はい、うん、多くて、まあ、日本でこそそんなにその洋楽として入ってないものなんかもね、この映画の中では、まあ、かなりセンスのいい曲として使われてるわけですよ、
うん、
だから向こうからすればおー、この曲ここぴったりって思ってるわけですよね、
うん、いやでも本当に選曲とかすごいんですよ、
うんうんうん、
音楽洋楽とか好きで聴いてきてた人におーってなるくらい、
いやーそれね、うん、もし自分がそれだったらね、
でも銃撃戦なの
でやんのね、
でやんの襲ってんので
、あれですよ、なんかね、私はね、ゾンビに、ね、
ええ、
そのヒロインのジュリーが追われて、
はい、
で、まあ、R と共に逃げるシーンがあるんですけど、
はいはい、
そこにゾンビを、ゾンビとか、まあ、骸骨って呼ばれる存在を車でガーンって引いて、
はい、
ね、引き殺して駆けつける助っ人がいるわけですよ、
はい、
でもそういう時で大体、まあ、恋のね、もう、
はい、
例えばジュリーの恋人だったりとか、
はい、
まあ、ジュリーのお父さんね、
はい、
それこそ、まあ、さっき言ったようにそのジョン・マルコビッチを据え置いてるんで、はい、助けに来たってなったらそう思うじゃないですか、
はい、
ゾンビだよね、またね
親友が来たっていう、
そう、あの親友のハゲタおっさんが、ええ、ゾンビなのに車運転して乗れっつって乗れもギリギリで言えてるか
言えてないか、あれみたいな、言ってるんで、
ねじるが、えぇ、ー、みたいな、そう、キキーって書いてある、
未だかつてない、車を運転してきたゾンビ、ええ、
ほぼゾンビ、
しかもゾンビ引くっていう、
ゾンビはゾンビよね、でもそれってでも、うん、ちゃんとそのなんで車が運転できるかとかもちゃんと説明があるんですよね、
あ、まあ、そうですね、結構この映画丁寧に結構説明してくれてますよね、まあ、R がそのいちいちというかバックでそのちゃんとしたナレーションを入れてくれるのもあるんですけど
はい、それもね面白い、
だから分かりやすいですね、
分かりやすい、
はい、
これまあメインの大筋で言うともうゾンビ版のそのロミオ&ジュリエットですよね、うん、
はい、
うん、
ちゃんと名前もね合ってるんですよね、はい、ジュリーと R ってことで、
ね、そうですね、
はい、
っていう風にもうそういうのがメインであると、まあ私はもうあれですけどね、筋肉少女隊の再殺部隊を彷彿としてるなって思いましたけど、まあそう思ってるリスナーが一体何人いるのか。再殺部隊いい曲だからな。
逆じゃないですか、立場。
ああ、確かにね、再殺部隊の方はね、ゾンビが女子の方ですからね。
女子の
方
ね。
確かに、
ね、
うん。まあっていう、まあそのロミジュリーとして楽しんで勝つゾンビだよっていうのをまあちょっと踏まえた上で、まあまだ見てない方は見ていただきたい、
はい、
と思っておりますが、ここから。
はいはい、
はい、まあね、ちょっとネタバレも含んで、
はい、
うん、ちょっと喋っていきたいと思いますので、はい、リスナーの方は、はい、ちょっとね、まだ見てない方は見てから聞くか、もしくはもう忘れていただいて、はい、ゲームマーケットの準備してください。
そうですね、それも悪くはないと思いますよ。
特に株券さん、うん、あなたいろいろ扱いすぎだから、取り扱いすぎだから、もう準備頑張ってください。 というわけで、
そうですね、もう、ね、はい、取り掛かっていただいて、
そうそうそう、はい、そうそうそうです、はい、ということでここから少し触れていきますが、
は
い、
まあでも結構まあ触れた感はありますけどね。
そうですね、もうほとんど全て喋っちゃった、
そうっていうぐらい実はこれ内容としては、
はい、
そんなに大した内容入ってない、
ね、
そうです
ね、でも面白い、でも面白い、これなんで面白いかっていうとやっぱセンス、これね、だからモテ期もそうじゃないですか、うん、もう大した話じゃないんですよ、クソみたいな恋愛の話なのになんかすげえドラマとしてもちゃんと成立してるし面白い、はい、これなんだろうと思ったらやっぱり監督のセンスなんですよね、うん、そして役者の演技なんですよね、うん、それがこのウォームボディーズも、まあ、同じだなと、
もう一時期 R のナレーションが面白いっていうのもあるし、
面白い、あ、じゃああれしましょうよ、面白いシーンをそれぞれねピックアップして喋っていきましょう、うん、それがいい、うん、そうしましょう、
はい
はい、
はい、ということで、じゃあ面白シーン、じゃあ私はですね、まあいくつかすでにピックアップしてあるんですが、
あー、これ私も好きですね、これ、
まずね言いたいのはですね、はいはい、まあ、ゾンビの思考がとにかく雑じゃないですか、
はい、
もう雑、もうなんだって映画もう前編通してゾンビの思考がすげえ雑なんで、
はい、
そのゾンビたる思考もそうだし、ゾンビ同士の、その、なんですかね、もうなんか、差別化もすげえ人、
はい、そうです、ね。
すげえ頭悪いゾンビもいれば、さっきみたいに車運転するゾンビもいるんですけど、はい、その中で R が、ね、最初要は、ジュリーの、その、彼氏。まあもうちょっと仲が悪くなってるんですけど、はい、彼氏を食べちゃうんですよね。
うん。
うん。まあここで食べちゃうことによって、実はその R 自身がその彼氏の記憶を手に入れちゃう。まあこういった設定なんで。
はい。
まあこの映画の中では、その食った脳みそ、
はい、
脳みそを食うと、その人の記憶を体験できるっていうゾンビの、うん、独特のね、まああの特徴があるんですけど、
はい、
それで覚え、まあそれを見て、ジュリーにより惚れてしまうんですけど、
うん、
そのね、脳みそをね、ポッケに入れるんですよね
入れてたね、
入れてましたね、
入れてましたね、
後で食おうと思って、いくつかポッケに忍ばせといて、
はい、
ジュリーが寝たぐらい、ね、寝静まったあたりでパクパク食うんですよね、おやつのように、
なんかね、
むにょむにょむにょむにょ、
プリンみたいなね、
そう、でうめーって思いながら、うわーいい思い出みたいな、ジュリーかわいいみたいななんじゃそれ保存食か
いや、ポケットに脳みそがぐっちゃぐちゃになりますよね、
もうバタリアも驚きですよ脳みそ、
なんかでも入れ物みたいなの入れてませんでした、
入れてないです、入れてないです、
タッパー的な、
タッパーとかあったら大変だよないよ、
脳みそもタッパーへ
ポケットポケットに入れてね、もうびっくりする、もうそんだけ思考働くし、
はい、
まああとあれですよ、あのゾンビに囲まれてね、はい、まあ言うとその R が一目惚れしちゃったジュリーを噛まずに、
はい、
ね、ゾンビに一緒にして生活すればいいのに、
うん、
あえて噛まずに、
はい、
ちょっと自分のね、その空港の住んでるところに持って帰っちゃうわけですよ、
うん、
ところがね、あ、まあジュリー側からしたらめちゃくちゃ怖いじゃないですか、
うん、
逃げなきゃと、
うん、
でもうちょっとね、 R の目を盗んでペッと逃げるんですけど、そしたらもう周りはゾンビだらけ、しかもなぜかゾンビは鼻が効くんですね。なんで、お、人間の匂いがするぞ、つって、
うん、
もう寄ってくるわけですよ。もうジュリーもね、もうやばいですよ。もうこのままだったらもうあと1分以内にもう全員に囲まれて食われると。
うん、
っていう状況で、R が駆けつけてね。
うん。
うん、かっこよくね。
はい。
うん、もっと駆けつけて、何するのかなと思ったら、なんか、うんこみたいな、うんこみたいな茶色い、泥みたいな、うんこみたいなを。
体液ですね。
うん、
はい、
顔にべ、うん、べとーってつけて、ねえみたいな。くっさーみたいな。そしたらその匂いで、ゾンビが、あれみたいな。今、人間の匂いしてたのにって。
消えたんだ。
消えたんだって。ほんで、真似しろみたいな。R がね、ジュリーに言うわけですよね。
一緒の子、
ゾンビの真似しろみたいなこと言ったら、あーつって、まあ、ジュリーもゾンビの真似するんですけど、それがちょっと様になりすぎてて、 R がやりすぎって言って
やりすぎ禁物なの
どういうことと思う、ゾンビ突っ込まれるのなかなかない。あれですか、カオリンさん何かあります？
いや、私は結構、まあ、面白シーンはもう山ほどありあって、
うん、
まあ、一番の面白シーンは、はい、なんといっても、
うん、
ゾンビ VS 骸骨ですね。
あ、
もうあんなことないよ両方元はゾンビ同士で戦ってるんですよ。
じゃあ骸骨の説明をしましょう。
あ、そうですね、骸骨っていうのはですね、
うん、
まあ、みんなゾンビになるんですけども、うん、
はい、
その後要は人間性を捨てて、
うん、
まあ、自分の皮も肉も全部自分で食べちゃって、
うんうんうん、
まあ、もう今度は、まあ、他のゾンビ、まあ、R とかも親友とかもそうなんですけども、うん、まあ、彼らは人間らしさを残してるんですよ。だから人間はあんまり食べたくないとかっていう気持ちもあるんですよ。でも骸骨はそうじゃなくて、もう食欲だけに、
うん、
もう どっかで人間を途中捨てたんでしょうね、うん、自分の肉も皮も全部捨てて、まあ、だから見た目の骸骨で、
ね、
しかも、もう何も考えてないし、うん、行動もすごい早いんですよ。もう化け物ですね。
めちゃくちゃ走り回る、
ね、めちゃくちゃ走る。めっちゃ怖い。もう目もないし、うん、っていうのが骸骨、うん、でまあちょっとゾンビたちも怖がってるような、
これ第三勢力ですね。
そうですね、うん、まあそう、まあいろいろあった後に、うん、もうなんかそのゾンビと骸骨サイドで戦うんですよ、
はいはいはい、
でもゾンビは人間と一緒に共闘するんですよ。
ああ、
人間がどっちを攻撃したらいいか分かんないみたいなことを言うんですけど、うん、途中でこう一緒にこうかばったりとかするんですよ、はいはいはい、人間を、
はい、
でそこで人間が、あ、味方なんだみたいな風になって一緒に骸骨を攻撃し始めるところは、うん、あ、胸熱ですよ。
感動ですね。
胸熱、感動しますよ。
映画としてのそのね、面白い、
まあ、まあ見どころのクライマックスでもあるんで、
先に行っちゃったよ。カオリンさん先に行っちゃったよ。
すいません、どうしても言いたくて。
はい、というわけで今回の点数ですけど。
あー、
危ない危ない危ない。いやい
や、
危ない。
昨日の敵は今日の友ですよね。
じゃあ、チュパミさん。
はい。
はい。どこが面白かったですか？面白い
し。私、私さっき言ったあれ
です。うん、さっき言っちゃったよ。終わっちゃったよ。
出会いのシーンですね。
あー。でももう一つ、はい、私、そのシーンと、
はい、
あ、チュパミさんどうぞ。
あ、いいですか？
はい。
いや私ね、あとね、これゾンビって、
うん、
最初はもう全然喋れないし、うん、そもそもまあ車の運転とかもできないですよね、
うん、
でもだんだん解凍されていく様が好きです。
あ、
はい、まずそのウォーボディーズってだんだん人間っぽいそのコミュニケーションとか、あと、
うんうんうん、
ジュリーと出会ってその人間だった頃を思い出すと、
うん、
ああそうですね、
それで心が温まってだんだんだんだんゾンビから人間になっていくみたいな
っていう話なんですよね、実はこれはだから愛を思い出すことによって心臓が動き出すんですよね、はい、
そうです、
まあ、一番最初のそのきっかけのシーンみたいのが、うん、アールとジュリーが手をつないでるところを見て、はいはいはい、親友とかがなんかふわっとした気持ちで、でその後なんかモールかなんかのところでみんなでトクンって胸のところが熱くなった、あのシーンは笑っちゃいましたけど、トクンって
なんだなんだ
なんだなんだみたいな
CM みたいな、なんか CM、
おっちゃんのね、
おっちゃんたちが心臓をみんな赤くしてる、
トクンで JC みたいな、
あのシーンは結構笑いますよ
ね。えで徐々にあの血色が良くなって、
血色が良くなっていく、
みんなね人間みたいになっていくのね。
そうですね、う
ん、で都合よくみんなね、人体破壊されてないから、
はい、
ね、そういえばそうですね、
そうこの映画都合よくみんなね、
そう言われてれば
化粧というか、もう特殊メイクでゾンビっぽくはしてあっても片手ないとか全然ないですからね。
そうですね、
みんな、
そうです
ね、5体満足でございますから、
はい、
はい、ってな感じでね、その要は人間になっていくことで車も運転できる、
うん、
いやそういうことなのかな、あれもう純粋に私はね、あのね、ううう言ってるだけで、もともとね欠損した能力がほぼないんだと思
います、はい、いやいやでもだってね、聴力的な回復も、
はい、
まあ、もともと人の脳を食べること自体人間にはできないじゃないですか、はいはい、
うん、
でもそれがだんだん人間らしく戻っていくっていう様がゆっくりゆっくり描かれてるんですよ、ちゃんと、
はいはいはいはい、
で、途中、ロミオとジュリエットよろしく、うん、上から、ジュリーがこう、
R
を見るシーンがあるんですよね。はいはいはい、で、そこで、
胸キュンね、胸熱なシーンですよね。
招き入れた時に、
はい、
ジュリーが Rの体を触って、あの人暖かいわって言うんですよ。
はいはい
はい、
結構あそこで、はってなるよね。キュンってくる。
ドキってな
るよね。
ちょっと暖かくなってきてる、そこで。
あのシーンね、私ね、もうすごい好きなんですけど、あれなんですよね、お化粧するんですよね、R がね。
はい。
だからちょっとお父さんに会わなきゃいけないから、つってね、はい、まるでね、お見合いかのように。でもこのままだとあれだからって言うんで、はい、ね、まあ、ジュリーとジュリーのお友達が R にお化粧するんですけど。
ゾンビってバレそう、まあ、血色が悪いにゾンビってバレてしまう可能性があるから。
うん。うん、ちょっとね、人間らしく化粧するんですけど、その時にね、かかる曲がプリティウーマンね。フルーンつってニャニャニャニャって言いながら、え、もうこの映画何の映画だよ、しかもスローでシャワーシーンR のシャワー、いやかつてありました、お風呂に入るゾンビねえよ。いや確かにバイオハザード1で日記読んでたら、後ろのシャワーのところからゾンビが出てくるっていうのありましたよ。
ありましたね。
でね、あそこもめっちゃびっくりする。犬がガシャンって入ってくるところと、あのシーンはめっちゃびっくりするんですけど。おしこ漏らすシーンですけど、
コントロール
の、あれは不可抗力ですからね。
そうそうそう、
今回は違う、自分的に浴びてる、
能動的に、
シャワー ハイムですから
ね。いや本当に体ゾンビだったら洗ったら多分取れるよ。
取れますね。
取れる。
なんかボロボロボロボロ。
腐ってんだから取れるよ。それが綺麗になっちゃって。
ピッカピカになってね。
そう。でもその時にそのまま化粧して、で、お父さんに実際会うんですよね、はい。ジュリーと一緒にね。そしたらお父さんが、まあ人間だと勘違いして、お前はなんだみたいなことになった時に、うん、ナレーションで、R のナレーションで、あ、人間っぽい何かを言わなきゃって言うんですよ。
あ、はいはいはい、
で次の瞬間 R の口から出た言葉がごきげんようってなるんですけど、ごきげんようって言った瞬間にまたナレーションで、あ、できたって言うんですよ。
できて
ねえよ。
できてねえよ。
ごきげんようできたっつって。できてねえよ。まあ結局その後そこバレるんですけど、はい、もうそういうね、ナレーションの使い方ももう本当に上手。
あ、ね、
うん、
あと思い出しました。
何ですか？
うん、なんか、R の対象についてそれ、うん、触れてるところがあるんですよね。
ああ、ゾンビだから臭いって、
うん、いや、それが、でも、あなたはゾンビだけど臭くないわっていうことは。
ああ。
いや、それはやっぱりその、イケメンっていう枠組みやから、うん、その、あんまりその、汚くしたらダメ。だから、
うん、
そういうこと
か。映画的な配慮。
え、そこ
そういうこと？
ずっとちょっと深読みしちゃって。
深読みしすぎだよ。
R は臭くないんだよ、私たちに。キュンキュンしておくれみたいな。
いや、そう、まあそう、
そういうことだ
な。っていうよりは、あのシーンで描きたいのは、
はい、
そのゾンビから人間になっていってるよっていうのを、ね、そういった情報で表してるんだと思います、ね。
え、じゃあ最初は臭かったんですか？
臭かったでしょうね。
多分臭かったと思います。
めっちゃ臭かった。だって、うんこ顔につけられて、周りのゾンビがあれどこ行ったってなるぐらいなんだから。
確かにそうなんで、カモフラージュできるほど臭いってことだもんね。
そうか。
そうよ。しかもあれ、ブリブリとかなしで、
はい、
もう速攻顔につけれたってことは、もう常に出てるから。
見えないんですよね。そうそう、手の先が見えない。はい、どっから出したん
ですか？見えないか分かったですよね。確かに。
あれもね、もしかしたら 左ポケットの方に入ってた。脳みそは右ポテットでね。左にね、うんこ入ってたかもしれないですけど。
うんこ洗ってないですよね。
うん、汚い。だからもう本当最初は臭かったんですよ、きっとね。
はい、
うん、
いや、でも正直、まあ、イケメンですけど、まあ、もちろんこのニコラスが演じてるのはイケメンなんですけど、その、はい、できたとか言っちゃうのとか、
そうそうそう、
ちょっとあれですよね、ダメな男子ですよね。だからモテ期もそうじゃないですか。
はい、
ダメ男子が、
はい、
まあ、美女とどうやってこう女の子をどうやって落としていくかみたいな。
ああ、
ね、向こうのティーンエイジャーのこう青春をゾンビを通してね、
ですよね、
描いてて、
アールが仲良くなりたいんだけど、どうやっていったらいいかなみたいな、
こう
飛行機の中で嘘する姿とかは、
そのジュリー、そう、ジュリーをそのね、はい、持って帰ってきて、
はい、
で飛行機の中でね。はい、まあ、いいから、襲わないから、安心しろ、みたいなことを言って、はいはい、寝てもらってる時に、その、ジュリーを見つめて、ね、また、ナレーションが流れるんですけど、その時のナレーションが、はい、ダメだ、見つめすぎるな、気持ち悪がられるぞっていう。
これが例えば本当にもうイケメンで、もうすぐゾンビだけど積極的にいっちゃアプローチできちゃうような男子だったら、こんなにキュンキュンしないんですよ。
は
い、
それ
はもう見つめちゃダメだ、気持ち悪がられるって。
人の彼氏の脳みそ食っておいて、ダメだ、見つめすぎるな。いや、違う。
そこ
か。お前人食ってんだから。
彼氏食ったよ、み
たいな。どういうこと、捕食者だよ。
すごい純な男の子ですよ。
めっちゃ純。で、その時に、そのジュリーに、
はい、
あなた、お名前は何と。聞かれるわけですよ。
はい、
そしたら、まあ、R は思い出せなくて、
はい、
って言うんですね。その時のナレーションが、あ、ダメだ、もう一回死にたいって言うんです。いや、もう死んでる、死んでるの受け止めてるんや。もう気づいてんだよ。その上でもう一回死にたいっていう。
女の好きな女の子を前に
もう一回死にたい。
緊張してて、もう一回死にたいって。
もう一回死にたい。
で、あれですね、まあ、一緒に旅をしたシーンで。
あ、そうでしょ。なんか、ソファーに、R が座ってて、で、そこに、その、逃げ込んだ家に、その、いろいろ家具とかが残ってたんですよ。
はい、
で、その中に、雑誌とかが残ってて、
うん、
でちょっとエロい系の雑誌を、R が見てたんですよね。で、その中で、まあ、ジュリーは、私はもう寝るわと。
はい、
2階に上がってもう1階寝るわ。
うんうん、
でも、一回戻ってきて、
うん、可愛いんだな、あの時の顔。
そうなんですよ、うん、で、それで、もし来たかったら来てもいいよって、一人で。
そういう寝をね、
うん、
一緒にしてくれたら嬉しいなと。
そうですよ、うん、一人でね、ちょっと寝るのもちょっと寂しい。
まあ、不安
だからね。
うん、気が向いたらね、みたいな空気なんですよね。
恥
ずかしがっちゃってね、ジュリーもね、ゾンビなんかにそんなこと言うわけですよ。
そしたら。そしたらもうなんか雑誌バーン止めて閉じて。そだ
わかりやす
光の速さ
で。エロ本バーン閉じました。
そんなもんじゃない
光 それ。
タタタタタタタ。
思春期。思春期男子。
その後の話も面白い。
そう、その時にですね、はい、もうジュリアも心開いちゃってるわけですから、はい、ああ、ちょっともう服がびしょびしょだと、ね、はい、雨で濡れちゃってびしょびしょだから、ちょっと着替えると。
うん。
うん。だからちょっとね、後ろ向いててみたいなんで、まあ、ジュリーはちょっと離れたベッドの上で、まあ、着替えるんですけど、はい、まあ、なんせゾンビ映画よろしくですから、
はい、
もちろんですね、まあ、そのね、薄着であってこそ、のね、
はい、
まあ、ゾンビ映画ですから、はい、もう、ベローンと脱いで下着姿になるんですよ。
はい。
そうしたらそれを見てしまった R が、またあのナレーションで出てくるんですけど、うっそ、マジかよって言う。
中学生。
お前体腐ってんぞ。腐ってんのに、
うっそ、マジかよ。
女のちょっと下着姿見て、うっそ、マジかよ。
高2ぐらいか。
でも結局その後ね、あの、まあ気を使った、そのジュリーが、はい、まあ R がちょっと寝てる間に、
はい、
あの、去っちゃうわけですよ。もうね、もうメロドラマですよね。
ね、
もう、で、去って、で、R が、あーっつって、家から飛び出して、あーって見失っちゃうんですね。
はい、
あ、いない、ジュリーがいないって。
彼氏を食べたのは自分だって
こと、ね。っていうことを告白したし、あとお父さんが探しててね、ね、うん、そのお父さんに見つかっちゃったら、あら殺されちゃうから、うん、だからもう気を使ってもう一人行っちゃったんですね。
はい、
うん。そしたらもうそれを走って追いかけた挙句に、女がなんだって言うんですよ。女がなんだって。で、一人帰るんですよね。
はい、
トボトボとね。
はい、
もう、あれ、あのシーンだけ切り取ってみたら、もうほぼゾンビ関係ない。
関係ない。うん、もう、
正直気づかないよ、うん。
切り取らなくても、割とゾンビ関係ない。
関係ないか。そっかそっかそっか、ちょっと臭めの男の子、
そうですそうです。若干腐りかけの男の子の話。
いやもう、若干腐りかけの男の
子。そうそう。
っていう風に、はい、まあもうそういった面白シーンがもうてんこ盛りの。
てんこ盛りですね。
はい。で、まあさっきのね、第三陣営のね、まああの骸骨の話に戻っていくんですけど、うん、まあストーリーとしては、まあ最終的にですね、
はい、
まあその愛を思い出して心臓が動き出した R、
うん、
そしてそれを思い出させてしまったジュリー、これをですね、要は骸骨が、ね、骸骨っていうのは結構意志があって、しかもまあ、それぞれ骸骨いっぱいいるんですけど、うん、
はい、
骸骨同士もね、意思疎通が言葉をなしでできるのか、もうあの、命を狙い出すわけですよね。
はい、
R とジュリーの。
はい、
で、まあ、一方その、ジュリーを追って、その R 自身はその、人間の街にこっそり入るわけですよ。
はい。
はい。
うん。で、まあ、骸骨もそれを追いかけてくると。
うん。
なんで、それを知って、で人間側ももう最終決戦だということで、うん、まあまるね、そのお父さんもそのまあ軍の一番偉い人なんで、
うん、
もうこれは戦いだ、ゾンビと骸骨がこの町に向かっているらしいぞと、これはダメだってなってもう迎え撃つことになるんですけど、 R からすれば、
うん、
あとジュリーからすれば、いやゾンビはもしかしたら悪い人たちだけじゃないと、
うん、
人間を食ってるけど、この R のように、その人間の心を取り戻して、一緒に意思疎通ができる、生活できる人もいるんだってことをね、力説するわけですよ。
うん、
まあ、ところがお父さんはね、聞かないんですよね。
うん、
自分のね、嫁さんだってゾンビになってね、
うん、
まあ、自分で撃ち殺したような過去があるんで、もう必死ですから、もう娘のそんなことを言ってることは、あとちょっとイケメンのね、
はい、
そんな、ご機嫌ようとか言ってきたゾンビのことなんかもう放っておいて、うん、まあもう、
絶対ダメですよね
。まあもう野球場で、その三つどもえの決戦になるわけですよね。
はい、
まあ人間対ゾンビ対その骸骨軍団、
うん、
はい、
うん、まあ、ここがまたね、まあ、さっきそのね、カオリンさんが先走っちゃったように、
うん、
まあ、もう見物なんですけど、ね、その追い詰められた人間をゾンビに助ける、
ね、
うん、まあ、すぐに受け入れちゃう人間がもうどうかしてますけどね、
うん、ちょっと迷いますけどね、
普通
どうしましょうみたいな、でも連絡入ったりするんですよね、
うん、
どっち、
とはいえね、おそらく自分の肉親とかも殺されてる可能性あるんで、やれよと両方ともやっちゃえよ、
多分そんな状況だと普通両方打ちますよね、
うん、
とりあえず
けどピンチだったせいか知らないけど、
はい、
ありがとうみたいな、
あとあのゾンビがもう人間にちょっと寄ってきてるんですもんね、
うん、
最終的に
顔色もいいしね、
顔色、
うん、だからまあ半解凍の状態だったらちょっと
確かにね、半解凍だよ、でなんか手を差し伸べし、ね、差し伸べてね、そのなんかね、こけてる兵士を起き上がらせてね、ありがとうみたいな、 大丈夫だみたいなね、
ええ、
でもう三つどもえになったら、まあ、骸骨がなんせまたね CG がよくできてるんで、まあ、怖くて怖くてあそこちょっと一般の恋愛映画見に来た人はちょっとビビりますけど、
あ、まあ、そうですね、
うん、バーンとか出てきますからね、チンから座ったりとか、ね、
今までちょっと溜まってたあのゾンビ、うん、これこ
ないホラー要素なかった部分が、
ゾンビだっけみたいなのをあそこで思い出させるためのシーンですから、
は
い、
なるほど
骸骨ももう1体や2体じゃないから、
はい、じゃないね、
数十体がもうブワーン襲ってきて、
でも元はみんなゾンビなんですよ、うん、あれがああなるってすごくないですか、どんな進化だろうって、
めっちゃ怖い
っ
すね
で都合よく途中のやついないのね、
いない超進化なの、うん、
はい、1か100かみたいな、ね、そういう状態で、まあでもうあの、まあ、追い詰められた R と、
はい、
ジュリーはですね、まあ、骸骨に追い詰められるんですね、まあ、結局人間と、まあ、ゾンビは手を組んで仲直りできたけど結局骸骨に追い詰められてピンチってなったんですが、まあ、その野球場のね高いところからドア開けたらもう下はもうね行けみたいになってて、うん、あーもうダメだピンチ、はい、もう死んじゃう、もうこれで骸骨に襲われて死んじゃうってなった時に、いや俺が守る大丈夫だと言って、まあ、R がそのジュリーを抱きしめて、はい、まあ、ジュリーを守るようにして一緒にそのね高いところから、
はい、
まあ、スローでねもうその池にザボーンと落ちるわけですよ、うん、
はい、
うん、まあ、ここのシーンがまた綺麗、
綺麗ですね、
体型が綺麗、
うん、
すごい綺麗でね、ああもうこれは綺麗だなと、で骸骨も飛び込めようって思うんですけど、なぜか骸骨は追ってこないんであれあれってなるんですが
骸骨も死ぬような高さなんじゃないですか、
なのかな、うん、光に弱いとかそういうのもあるのかな、
水が苦手とかね、
うん、まさかね
まさかね、
で、まあ、結局落ちて気を失った R はですね、まあ、溺れちゃうんですけど、でまあね、まあ、必死でね、その介護というか、まあ、必死で助けたら、
はい、
もうほぼ人間の見た目になってるんですよね、
そうですね、うん、その時にもう目の瞳孔とかもちゃんとね、う
ん、ね、なんかね、
治ってね、
あれもう人間みたいな、でブチューってしちゃうわけですよ、
はい、
ジュリーと R が、
は
い、
うん、
いやブチューって、いやもうゾンビだから、
はい、
下手したらそのブチューによってジュリーになんか菌みたいなの感染してゾンビになっちゃうかもしれないのに、
はい、
もうジュリーも思春期、
はい、
うん、なんせもう仲の良くなかった彼氏の手をつないでより戻すぐらい、まあ、ちょっとスケベな人なんで、
はい、
もうブチューしてうわーってなったらこのお父さんにパーンって撃たれてね、はい、R はね、でも血出るんですよ、血が、
血がね、
赤い血が、
はい、
うん、ゾンビは血出ないのに、
うん、
赤い血出て、あ、血が出てるよと、やったと、人間よとっていうシーンなんですけど、うん、
はい、
いや一大事だよってね、
あの割と致命傷ですよね、左胸行かれてますしね、
うん、そうバキューン行かれてるんで、いやいや人間だとしてもまず助けようぜっていうね、
はい、
うん、
いやでも本人からしてみれば、うん、もう人間に戻れたっていうことがもう嬉しすぎるんじゃないですか、
確かに意外と、
アドレナリン出てるから痛いけど痛いけど平気みたいな、
やった
やった
やったやったじゃない、痛くないんかい、もうパパもあらみたいなね、うん、まあそんだけやって、まあね、あんだけ人を食ってきたのにね、はい、みんな受け入れちゃってね、
うん、
で骸骨もなんかすげえ適当に終わるんですよね、
そうですね、
みんな集めてなんか惨殺されるというか、
はい、
ミサイルでボーンみたいなあれ簡単簡単、もう最後ね、あのエンドロール手前ぐらいでもう、
はい、
はい、もうみんな骸骨はみんな死滅しましたみたいな、
うんうんうん、
なんじゃそりゃ
いやだからスッキリなんですよ、
まあ確かにね、
はい、
まあ、かなりの力技ですけど、まあ、大団円に持っていくための、でゾンビも普通に生活しだしてね、
そうですね、
なんか傘ね、うん、刺してデートしたりとかね、
はい、そうですね、
うん、そう親友もちゃんと生きててね、うん、女の子ナンパしたりしてね、うん、でまあ終わるわけですけど、あそこはやっぱあれですか、女性的にはもうキュンキュンしてるシーンなんですか、
あ、まあ、
仕切ってるんですか、
はい、
あ、そうなの、
ほっとしますね、
うん、
あ、ほんと、
みんな幸せに終わった後、
あ、
だってね、途中のシーンでもしかしたらロミオとジュリエットってあの綺麗じゃないですか、
うん、
だからもしかしたら、
あー、なるほどね、
R が死ぬんじゃないかっていうようなハラハラするシーンがいっぱいあるん
です ね、確かに、うん、もし R がディカプリオだったら間違いなく死んでますから、
死んでますね、
うん、
はい、
薬飲んで死んでますからね、
それ本物の方ですね、それ本物の方ですから
なのでね、ちょっとね、うん、それが大団円になって終わったっていうところがホッとしてよかったなって思います、
あーですね、あとあれ見ました、かおりんさん、あの NG 集、
あー見ました、
あれも超笑いました
、超面白かった、
面白かった、
はい、
この R 役の子がすごい、はい、なんていうんですか、笑い情報というか、
はい、
もうすぐに
ね、めっちゃゲラなんですよね、
すぐに笑っちゃう、
へえ、めちゃめちゃゲラ、
X-Men の NG シーンでもめっちゃ笑ってた、
あ、そうなんですね、
ヒュージャックマンと一緒になって笑ってた、
笑って低すぎる
2人で ゲラゲラ笑ってたんで。
だってあの親友との初めての会話のシーンでも笑ってましたからね。オーマイガーオーマイガーじゃねえよ。何回笑うんだよみたいな。で NG 集のと NG 集のその途中で私が好きなのはシリがね勝手に起動してしまって。あれなんですよね、リスナーの方は知ってると思いますけど、その、Hey Siri って、ね、iPhone とかに言うと、はい、Siri が起動するんですよね。ポンってね、起動して、で、何も言わないと、もう一度言ってくださいとか、命令言ってくださいみたいな言葉が言われるわけですよ。
はい、
それは撮影中にね、勝手にね。
そうですね。
もう一度言ってくださいって言ってね。で、ジョン・マルコビッチが、みたいな。だからもう一回セリフ言うんですよね。
黙って。さすがジョン・マルコビッチですよね。
そしたらもう一度言ってくださいって言って、あれみたいな。あ、ごめん、俺の iPhone が起動してたっつってね。なんだこれできすぎだろ。なんで撮影中に持ってんねん。わざとだろってね。
ね。
そういうちょっとジャッキー的な、ジャッキー映画的な、
ね。最近ちょっと多いですね。NGC の
セリフ
の
ね。あ、
本当に。結構多いですよ。
あーでもどう、うん、どうでしょうね。ホラー映画は、
ね、ホラーはちょっと。
ホラー映画は実はその海外版の DVD とかには NG シーンとか、そのいろんなおまけが入ってるんですけど、日本の配給会社的な問題で、そのそういったそのおまけのディスクとか、おまけを切ってるんですよ。入れてない。ないんですよ。入れずに日本に、ね、その輸入版として出してるんで、そういうの見えないんですよね。でもウォームボディーズはまあさすがね、ちゃんとしてるだけあって、そういったものもね、ブルーレイの中に入ってるんで、これはもうぜひね、DVD ブルーレイでね、その買った人、借りた人はですね、見れるならぜひ見ていただいてね、心温まる、
はい、
面白い仕上がりになってますから、
はい、
はい、
まあ、ここも含めてね、この映画評価したいなと。
なんかでもあれですよね、ゾンビって言ってるけど、みんなちゃんと考えて、喋、れないだけで考えてるじゃないですか。
考えてる設定だね、
ちゃんと脳があって運転もできるって、ほとんど人じゃないですか、でもなんか心が冷たくなって愛で目覚めるっていうのは、なんかあれはメッセージなのかなって私は思いますけど。
どういうこと？
あ、まあ、浅いかもしれないんですけど、なんか無理やりですけど、いや、なんとなくみんな冷たくなるじゃないですか。世の中の今みんな大勢の人が冷たいじゃないですか。でも愛を思い出して、思い出すんだ愛をみたいな、なのかなって、だからもうなんかこうキュンってするのは、みんなが大人がみんななったじゃない、おじさんとか忘れてる、そういうキュンってする若い人たちが手をつないでるのを見て胸が温かくなるんですよ、そういうのってなんか忘れちゃってる、みんなそういうキュンってするの忘れちゃってるから、キュンってそれにときめいたことでみんな目覚めていくみたいな。
あー、なるほど。それついに視聴者も含めてみんなときめきを
覚えてる。そうそうそうそう、思い出せみたいな、愛を思い出せみたいな。
かおりさん、かおりさん、あっせ。
いいんですよ、この映画は。それぐらい浅い映画ですから。
愛を取り戻せですよ。
いいんです。
いいんです。
あ、マッドマックスに繋がるネタですね。愛を取り戻せ。
あ、ほんま、繋がった。
おー、やったー。やったーじゃねえよ。やったーじゃねえよ。
何の話だよ。
取り戻してね。はい、北斗の剣でね。で、マッドマックスでね。
はい、
で、ね、スキンでね。白塗りでね。
嫌だ。
で、このね、まあ役者に繋がると。うまい、
一番。うまい。
もうね、もうスキンになるとね、ちょっとね、私ね、キャラがね、もう見分けつかなくなるんで。
いや、どういうこと？
見分けがつかない？
ワイルドスピードとかでもね、半分以上はスキンじゃないですか。
ワイルドスピードのダメ出しはいい。
誰がどれやから、でも見てますよ、全部。
確かに確かに。
全部見てます。
優勢側の物体 X も全員ヒゲ面だから、全く見分けがつかない。
わかんない。
ワイルドスピードって誰でしたっけ？ビンディーゼルとかでしたっけ？
あ、ちょっとすいません、名前は。
大体
何なんだよ。なんで出したんだよ、じゃあ。
いや、ただね、その。
切り出し早ー。すいません、名前は。早ー。さすが。
さすがですよ。
正直です。
さ
すが、考えるふりもなく。
素晴らしい。
ただの名前ではね、覚えてるんですけどね。
はい。何の話よ。
まあ、
ウォームボディーズ。いや、ハゲ。ウォームボディーズの話ですからね。
そう
ですね。まあ、そんなね、まあ、女子としてはやっぱりキュンキュン来ちゃうと。
はい。
まあ、でも男子が見ても面白いですね。
でも面白いと思いますよ、これ。
純粋にコメディ映画。
これはつまんない、あ、でもまあ、すごい映画を見てきていて、なんだよこれってなっちゃう人もいるかもしれないですけど。確かに確か
に。ホラー映画だと、思ってたらね。
私の軽っていうのぐらいのあれしかないじゃないんで、中身ねえなみたいな風に言っちゃうとつまんないかもしれないですけど。
まあ、ゾンビ版も敵だと思ってもらって、
そうですね、
ちょっとやっぱデートとか、あとまあ二人でね、好きな子で見るときにね、まああのね、まあたびたび言いますけど、まあ彼女と二人で部屋を暗くして見るなら、まあ、ちょうどね、恋愛要素もあるし、で、ゾンビ的な要素もあるんで、まあ使いやすいですよね。
まあ、ただちょっと脳みそポケットに入れるのは結構、大切 性がないとあれなんじゃないかなって。
本当に。あ、そうですね。
あ、そう。これ、ちまみさんとちょっと話したんですよ。はい、ね、はい、食べてるシーン、はい、彼氏の脳みそを食べてるシーンで、うんうん、私、そんなに、まあ、もともと慣れてるじゃないですか。はいはい、そんなに
曲。もうだって武器人間のね、
そんなに曲なかったんですけど。ゾンビがパクリいた
シーンでめっちゃ笑った。笑った。私とカオリンさんですから。
ずっぴんぴんってことないですか、あんまり。
まあ、全然。
でも、うん、気持ち悪かったって言ってましたよね、ちょっと。
そうですね。ちゃんとその、まあ、器の方は映されてないんですけど。
器って。
なんか食べてるみたいな。はいはい、
どんな、でもなんか、ゲル状のものを脳みそを、うん、
記憶にほとんどなくないですか
記憶にはあるよ。
なんだ
ボイヤー4回も見ちゃったから記憶にはあるけど、そんなに。
印象に残らないですよね。
映してないから。
ええー、映してないから、でもまあ、なんかね、プリンみたいなの食べてるんですけど、あれ脳みそって言われるとちょっとエグいなったかもしれない。
まあ確かにね。まあまあ、でもその脳みその形してないから、なんかガムみたいに食ってるし。でしかも途中で一回吐くんですよね、アルさんね。
ええ
ー。ブレッ
ダメじゃないですか。吐いちゃった。最低。
ポケット入れたあげく。
最低。
ほうまた
彼氏を食べる吐くみたいな。保存する。
で彼女取っちゃうみたいな、
彼氏
すごいですね。
まさにモテ期だな、
まあ、モテ期ですね。
いいですよ。いやはい、
はい、
じゃあそんなとこですかね。
はい、
はい、じゃあ点数の方にいきますが、
はい、
はい、木村拓哉100点です。おー、いいじゃないですか。
いいじゃないですか。
ちょうどいい、
うん、
ちょうどいい。
わざと言い直す。
ちょまるよ。
ちょまれよ。
の、はい、木村拓哉を100点として、じゃあ、ウォームボディーズ。
はい。
じゃあ、もう私からいきますか。
お
男性ですからね。
はい。
はい、じゃあ、ですね、マザー2の木村拓哉を100点とすると、130点。
おー、うん。
ですね。まあまあ言って面白いですけど、これはおそらく女性目線で見た方が圧倒的に面白いんで、うん、まあ、私が高得点出すよりも2人に期待しようかなと。
そうですね、
うん、
じゃあ私、
はい、
そうですね、眠れる森の
カオリンさん、
うん、木村拓哉と、
うんうん、
ニコラス・ホルトを比べて、
うん、ニコラス・ホルト、はい、ウォームボディーズ、
ね、ウォームボディーズの、
そうそう、
R だよ、 R、
R ちゃん、うん、
R、 R、 うん、を比べたら、うんうん、500点。
あ、高え。高え。いや、逆に木村拓哉に申し訳ない。
ちょ、待てよ。
え、
香り、ちょ、待てよ。
ちょ、待てよ。
ちょっとね、今、ちょっとハマってるんで。
あ
ちょっとね、いや、言ったじゃないですか、この間、ちょうど、ね、話したんですよ。はい、私、ほんと、ジャックの時に、はい、まあ、かっこよくないなっていうのが、これで目覚めちゃったんで、
はい、
やばいってなってるので、今。
はい、
もう500点ですね。
イケメンね。
はい、
結局、イケメン好きですからね、香りさんね。うん。うん、
はい。
じゃあ、続いて、
はい。
ちまみさん。
またですね、
うん、
ウォームボディーズの R は、
うん、あら、ウォームボディーズだってだろR はじゃねえよ。
え、そこと比べないですか。
いいよいいよいいよいいよ、はいはい、じゃあいいよ。
ウォームボディーズの R は、
うん、もう一回言ったよ、うん、
500点
もうい
いだよねー、だよね
ー。あれあれ、ハイタッチ
しんど、しんど、
いや本気でしんどい顔しない
何こいつら豚だよ、豚
豚。いや、だってね、これキュンキュンしないとしないですよ。
女がなんだ、
言った言った。
これを見ることでね、私単位わかりますよ。
知らん、
わかる、わかる、わかる、わかる、わかる、
わかるね。
は
い、このかつてない温度差。
そうですね。
いや、でもね、まああまりね、これリスナーは男性がおそらく多いんでね、はい、まあ言っておくとね、まあ女子だけ受ける映画かよってわけじゃないですから。
じゃあわけじゃない
ですか。勘違いしないでいただいて。
はい。もうすっごいバカっぽいです。もうすっごい笑います。
コメディコメディ多いし、
うん。はい。
はい、じゃあ、総合得点を。500はないよ。500になっちゃったら。
まあ、R は500ですけど、
そうですね、
まあ、ウォームボディーズって考えたら、150、うん。
R 補正。
だってね、R のね、コメントとかがね、めっちゃ面白いじゃないですか。
うん、すごいですよ、
ね、森山未来張りですからね、
はい。
あのバッグの入れ方すごくない、
そうです
よ。マジかよって言わないですよ。
ぜひね、日本語版で見てほしいです
ね。そうね。確かに確かに、
はい。
そうですね。吹き替え版でぜひ見ていただいて。はい、うん。じゃあ、150順次は。
順次は。
にしますか。
順次は。
はい。
はい、
150順次は。
ちょっと投げやりですね。
ん？
投げやり。
いや、もうだから D スタッファーでほぼ使い果たしてるから。これでも頑張った方よ。
確かに。
うん。
賢者タイムでしたね。
頑張りました。そう。
すっかりそうだったんですね。よく頑張りましたね。
というわけで、
アイシレコーダーにぶっかけてますよ。
ぶっかけてますよ。
これやめなさい。
パッションね、パションね。
パションね、
はい。
はい。といったところで、まあ巻き巻きできました。こちらね、ホラボド第49夜。
はい。はい、
次回はですね、皆さんご期待、
はい、
記念すべき第50夜です。
来ましたね、
はい、
おっと
50夜ともなれば、うん、ゲスト伊達あずみさん、
お
お、
この伊達あずみさんとですね、
はいはい、
一緒に温泉に浸かっちゃうスペシャル、
お
これガチですからね、
はい、
はい、もうすでにね、ま、実は収録してありますが、
まさかのセクシー回、
そうです、ね、もう多方面から私が命を狙われる回でございますから、
はい、
あのファンの方は聞かないでください
ポロリはあるんですか？
ポロリはですね、実際あったんですけど、はい、まああのやっぱね、耳で楽しんでいただいて、
はい、
そうよりちょっとね、でもね、耳で楽しむ、
いやーもう本当に伊達子さんのもうあんなことやこんなところ
こんなところ
もう本当にもうしかもね1時間半以上の超大作になりましたゲスト会なのに、はい、一緒に温泉に浸かりながらね、いろいろと堪能してきましたんで、
はい、
そちらをお送りしたいと思います、
はい、
はい、というところで、
はい、
はい、ではチュパミさんいつものやつお願いします。
はい、ホラボドはシーサーブログでやっております。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。またこちら iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。Twitter アカウントは、@HORABODO、ホラボド。ご意見ご感想は、ハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
はい、ありがとうございました。
いやありがとうございました。
もう早速反省ですよ。
え、もうですか？
もうね、ディスターファーのところでもう一回撮りたい。
もう十分ですよ。
いや、それはもう物でやってください。
相当伝わりましたよ。
大丈夫ですよ、もうちょっと。
いやリスナーもやかましいなって思っただけで伝わってないんじゃないかな。
皆さん、あのよかったら反響をお返しください。
そうですね、
でないともみさんがもう一回ディースタンファーを撮ることに
激へこみですよ、もうこれ、あれですね、来月もう一回撮りましょう。
あんだけへこんでるんですか？
いや、うまく説明、やっぱ館長さんほどうまく説明できてないし。
いやいやいや、それは館長
そうですよ。
でもみんな買ってね、
う
ん、
そうですね、
ぜひ買ってね、一家に一台、
うん、用語版出たら私も買いますから。
あと私と遊ぶ人はみんなこれやりましょう。
パッションをみんなに感じてもらわない
と、ずっと持ってますから
ね、
はい、というところで今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
次回をご期待いただいて、
はい、
そしてですね、そちらが終われば、はい、ゲームマーケットのね、戦利品スペシャル、ね、
はい、
またね、物欲反省会やりますから、
はい、
そちらも期待いただいて、
はい、
はい、というところで、
はい、
はい、今日もね、さよならのチャオチャオ言いますか、チャオチャオ、
はい、
チャオチャオ言いますか、チャオチャオ、
チャオチャオ、チャオチャオ、
もう言い過ぎちゃって、なんか他のね、他のポッドキャストでも勝手に使われてたりしましたからね。
そうです
ね。あら、よかったですね。
はい、せーの、
チャオチャオ。